黙示録の福音第3回、はじめの愛に帰ろうという主題で、ヨハネの黙示録2章1節から7節です。これから数回かけて、7つの教会への手紙をご一緒に読みたいと思います。この7つの教会というのは、1章の4節にありますけれども、ヨハネからアジアにある7つの教会へという手紙なんですが、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある7つの教会に送りなさいとあるわけなんですね。この手紙を書いたのは使徒ヨハネなんです。じゃあ差出人は誰かというと、右の手に7つの星を持つ者、7つの金の燭台の間を歩く者が次のように言われる。この方が手紙の差出人です。それはイエス様ご自身なんです。そして宛先がアジアにある7つの教会。アジアですよ。私たちもアジア人です。アジアというのは、今日の手法を地図見ていただくと分かりますが、アジア州というのがローマにあったんです。トルコ全体が小アジアというふうに、今も小アジアと呼ばれていますけれども、その中にアジア州というのがあったわけなんですね。ここに7つの教会がちょうど円を描くようにあったわけなんです。そこの中の特にエペソへの教会の手紙を今日見ようというわけなんですけれども、このようにアジア州というのは現在のトルコ西部にあった州なんですね。前にもお話しましたけれども、アジアという名前は日が昇る地域、ヨーロッパの人たちから見ればトルコは日が昇る地域、そしてさらに東の方にある私たちはやっぱり日が昇るところに住んでいるということでですね、アジアにある7つの教会、7は完全数ですから全ての教会を含むわけです。そのようにして全ての教会に書き送っているということが言えるわけなんですね。ですからアジアというのはラテン語で言えばオリエントにあたるわけです。同じ意味です、日が昇るところ。そして7つの手紙がこのように書かれるわけなんですけれども、それぞれは非常に簡潔な手紙なんです。で、簡潔でありますけれども、中には警告もあるんですね。しかし全部共通しているのは、最後に祝福の約束が伴うんです。例えば今日見ますエペソへの手紙の最後の祝福は何とあるかというとですね、7節にこのようにありますね。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。次の言葉です。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そうという祝福なんです。パラダイスでの永遠の命、その木の実を食べることを許そうというわけです。で、少し気になるのは、耳のあるものは聞きなさいというんですね。私たちはみんな耳を持っていますけど、何のことを言ってんだろうと。私たちは実は耳は持っていますけれども、自分の聞きたいことを聞くっていう性質がありませんか。あるいは目を持っているけれども、見たいものを見る、俯瞰が見えなくなる、俯瞰が聞こえなくなるということがあるわけですね。で、イエス様がここで言っているのは、自分に都合のいいことだけを聞くのではなく、全て聞いてほしいと。短い手紙であるだけにですね、圧縮された内容を持っているわけなんですね。で、このようにして書かれた7つの教会への手紙なんですが、よく見るとこうあるんです。一節、エペソにある教会の御使いにこう書き送りなさいとあります。教会の御使い、それぞれの教会には御使いが使わされているという考え方がこの中にありますね。そうすると、この朝日ヶ丘キリストの教会にも御使いが使わされているんですね。まだ私は顔を拝見したことがないんですけれども、でもその方が私たちを導いて守っていてくださる。その人に全てを話して、その人が聞いておけばみんなに伝えてもらえるというふうなことなんでしょうね。私もいつかお顔を見てみたいと思いますけれども、それぞれの教会はやはり御使いが守り導いているということは、本当にこれはなんか嬉しくなりますね。それで今日はエペソの教会ということなんですけれども、 エペソに行った時にですね、このガイドブックを買ってきたんです。これがエペソ遺跡の全容なんです。なんか山の中にありますねこれでエペソなのかというふうに思うんですが、よく見るとですね、ここに2つの劇場があるんですよ。同じ町の中に2つのローマ式の劇場があるっていうのはそう多くはないです。かなり昔は栄えた町だったということがわかるわけなんですね。そして実はエペソという町は経済的には地中海の三大都市の一つに数えられていたそうです。ローマ、ギリシャのアテネ、それからこのアジア州のエペソ、経済的には非常にここは栄えたところだというんです。なぜだと思いますか？このエペソには実は三方向から道路が続いているんですよ。北と東と南の方から三つの道路が交差しているんです。じゃあ西には何があるかというと、ここは港があったんです。現在は川から泥が運ばれてきて港はずっと向こうに行ってしまってるんですけど、昔はここは港だったんです。ということでここは天然の良港であり、道路がつながっているということで、シルクロードのアジア側の終着駅なんです。ここから全てのものが集められてローマに運ばれたわけなんです。この町はなんと1000年の歴史があるそうなんですね。今日の州法の下のところにその代表的な建物の写真を載せておきましたけれども、大きな劇場があります。そこはなんと2万5000人の人が収容できたと言いますよ。こんな巨大な劇場があった。それから有名なのがケルススの図書館というのがあってですね、そこには1万2000冊の本が所蔵されていたというんですけれども、これは地中海の三大図書館の一つだそうです。エジプトのアレキサンドリア、それからペルガモの図書館、それからエペソ。実はですね、ペルガモというのがアジア州の行政の中心地だったんですけども、経済的にはエペソなんですね。ですから日本でいうとやはり大阪みたいな、そういうところにあたる町でしょうかね。いろんなふうなことがあったんですけども、エペソで一つ忘れられない思い出があります。というのはですね、一番最初にエペソについて連れて行かれたのがこの聖ヨハネ教会の跡なんですね。ここのところなんですけども、そこのところを見てから、さあじゃあ見終わったので帰りましょうということでですね、ここのゲートのところで私たちは出てですね、マイクロバスに乗り込もうとしたんです。そしたらなんとなく身なりの怪しいおじさんが来てですね、古いお金、古いお金で日本語で言い始めたんですよ。濃いんですよね。そしたらガイドの方がですね、あ、偽物ですから関わらない方がいいですとかって言うので、みんな連れなくしたんです。でみんなマイクロバスに乗って、でドアが閉じようとしたらそのおじさんが言ったんです。さらばじゃ誰に教わったのさらばじゃというのがすごく印象的だったんですね。でやがてエペソの遺跡も見終わって、私たち博物館の売店に立ち寄ったんです。そしたらその古いお金があったんですよ。で私は売店の人にですね、これは本物ですかって聞いたんです。そしたらレプリカですと言われたんです。複製なんですね。はっきりレプリカですと、本物じゃありません、本物は高いから売ってませんって言うんです。で私は安心してレプリカを買ってきたんです。これが古いローマコイン。これにあのおじさんは土をつけてですね、今は掘り出してきたみたいな形、古いお金、古いお金さらばじゃだったわけなんですけどもね。でも私これ買ってからね、思いました。いやどうせ買うならばレプリカなんだから、あのおじさんから買ってあげたらよかったかなというふうにもなんか思って、忘れられないんですけれども、でももしおじさんがね、レプリカ、古いお金、レプリカって言ったら誰も買わないだろうな、やっぱ商売にならないだろうなと思った次第なんですけどね。まあいずれにしても最後の言葉、さらばじゃ忘れられませんね。さてエペソ教会での出来事なわけなんです。 聖書でエペソという名前が出てくるのは使徒行伝の18章19節の言葉なんですね。第二次伝道旅行の一コマなんですけども、さてパウロはなお幾日もの間滞在したのち、これコリントに滞在した後でプリスクラとアクラも同行してシリアに向けて出版した。18章19節、一行がエペソに着くとというふうに言ってですね、この時エペソで彼は説教をするんです。でも長居することなくすぐエペソを立ち去るわけなんですね。ということでエペソに最初に伝道したのはパウロだということになっているんですが、私が今回このガイドブックを現地で手に入れて読んでみたらですね、一番最初に言ったのはヨハネとイエス様の母マリアだったと書いてあったんです。紀元の37年から48年までの間に2人はエペソに行っている。その後でパウロが第二次伝道旅行、第三次伝道旅行で2回エペソを訪ねている。そして最後にはですね、紀元67年以降はヨハネはエペソに滞在している。そして前々回見ましたように彼は紀元95年から97年までパトモスに幽閉されたというふうな出来事なんです。そうすると一番最初にエペソ伝道をしたのはヨハネだったということになるわけなんですね。へえ、そうなんだ。確かにエペソにはヨハネとマリアのお墓とされるところがあったんです。100歳になるまでヨハネはこのエペソに滞在で、エペソで亡くなったというふうなことなんですね。ヨハネは愛の使徒と呼ばれますけれども、彼はヨハネ伝の他に3つの手紙を書いていますね。そこの中でヨハネはこのように言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。愛という言葉が彼の手紙にはいっぱい出てくるんです。愛の使徒と呼ばれるゆえんなんですけども、このようにしてヨハネも訴えているんですね。神様の愛に私たちは生きようではないかということを言っているわけなんですね。このようにしてヨハネによってエペソ教会の礎が据えられた。ただ実質的にヨハネの後に来たパウロがですね、ここで長い間伝道してるんです。第二次伝道旅行は本当に途中で立ち寄っただけだったんですけれども、使徒行伝の19章になりますと、ここで彼は少なくとも3年半滞在してですね、シルクロードに乗ってやってくる人々、いろいろなところから来る人々に向かって彼は福音を説き続けたということが使徒行伝の19章に書かれているわけなんです。しかしこの第三次伝道旅行の中でですね、アルテミス騒動というのが起きるんです。エペソは貿易のターミナルでもありましたけれども、アルテミス女神への信仰が非常に強い、その中心地でもあったわけなんですね。そのアルテミスの像というのが今日の修法の左上になっていますけれども、この信仰を集めているところでもあったわけなんです。アルテミス神殿にいろいろなものを納めている銀細工人のデメテリオという人がですね、我々のアルテミスこそ偉大だ、キリストではないと言って大騒動を起こしたことが19章の中に書かれています。それでパウロは命からがらこの地を去らざるを得なかった。帰りがけにもう一度ミレトという港町でエペソの長老たちを呼び集めて説教したということが使徒行伝の20章に書かれているということで、実質的にここでの非常に精力的な活動をした人物はパウロでもあるわけなんですね。そういった遠隔を持っているエペソ教会です。今はもう本当に紀元3世紀頃にですね、ゲルマン人が下ってきて、でこの町をほとんど滅ぼしてしまって山の中の遺跡になってしまっているわけなんですけれども、この手紙が書かれた当時は エペソ教会はまだ非常に活発だったようです。しかしそのエペソ教会への手紙が今日の私たちが見ている黙示録の2章のイエス様の言葉であるわけなんですね。2節にこのようにあります。私はあなたの技と労苦と忍耐とを知っている。またあなたが悪い者たちを許しておくことができず使徒と自称してはいるが、その実使徒ではない者たちを試してみて偽物であると見抜いたことも知っているということを言っていますね。エペソの人々はパウロを通してまたヨハネを通してイエス様の本当の愛と知ったんです。神様は愛だ、その愛なる神が御子を使わして私たちを救いに導いてくださった、罪を許してくださった、罪の根本的な解決をしてくださったということを彼らは知ったわけなんです。ですから偽使徒が来た時にですね、はっきり分かったんです。あ、これは偽物だというのがあったんですね。こんな話を聞いたことがあるでしょうか。1万円札、偽札が出回ったこともありますけれども、偽札をはっきりと見分ける方法、2つのグループに分けたそうです。1つはですね、偽札を徹底的に教えたそうです。もう1つのグループでは、本物を徹底的に教えたそうです。さて、どちらが偽物をはっきり見極めることができたか。実は、本物を徹底的に教わった人たちの方が、偽札のいろんな特徴を学んだ人よりも、はっきりと見分けたというんです。ですからエペソの人々は本物を知っていたんです。本物の愛だから、ヨハネはあの手紙の中で愛、愛ということをですね、本当に人々に語り続けたわけなんですね。で、この偽物なんですけれども、一体どういう人だったのか、その後見てみますとですね、6節にニコライ州の人々、ニコライ派というのが出てきます。このニコライ派というのはどういう派であったのかが、ここでは全然説明されていないわけです。もちろん、エペソの人々には分かっていたわけですよね。で、このニコライ派については、次の2章の15節に、また同じ言葉が出てくるんですね。この2章の12節以降はペルガモ教会への手紙なんですけれども、ここにもニコライ派が忍び込んでいたようです。で、こんなふうに書かれていますね。同じようにあなた方の中にはニコライ宗の教えを報じている者もいる。だから悔い改めなさいというふうに言っているんですけれども、そのニコライ派がどういうものであるかは、その前の節でですね、バラムの教えという言葉があります。このバラムの教えと非常に似ていたということがわかるわけなんですね。バラムというのは旧約聖書の民数記の方に、ちょうど人々が出エジプトを果たした後の出来事なんですけれどもね、彼らが旅をしている時にバラクという王様がですね、バラムという預言者を呼んで、このイスラエルの民を呪ってもらうためにわざわざメソポタミアから呼んだということがあるんですよ。ところがこのバラムという預言者、バラク、バラム、ちょっと紛らわしいですけれども、バラクの方が王様です。バラムという預言者がこう言ったんです。素晴らしい言葉ですよ。神の呪わないものを私がどうして呪えよう。主の呪わないものを私がどうして呪えよう。民数記の23章8節に書かれている言葉なんですけど、そして彼はこのように言うんです。神は人のように偽ることはなく、また人の子のように悔いることもない。言ったことで行わないことがあろうか。語ったことで仕遂げないことがあろうか。祝福せよとの命を私は受けた。すでに神が祝福されたものを私は変えることはできないと言って呪わなかったんです。バラムという預言者はすごくいい預言者のように思いますよね。ところが民数記の25章を見ますと、イスラエルの人々はシッテムというカナンのですね、悪習に染まるんです。みだらなことをし始めたっていうふうに書いてあるんですけれども、これについてはユダヤ教の方に伝説がありまして、預言者バラムがバラク王のところを去るときにですね、バラク王はお金を積むんです。で、あなたが呪わないことは分かったけど、どうしたらいいんだって言ってですね、預言者バラムはこう言ったそうなんです。イスラエルの人々は外から攻撃したって、絶対崩すことはできない。内側から腐敗させなさいと。っていうんですね。これはなかなかね、私たちの弱さをつく言葉ですね。 内側から腐らせなさい。それと同じようなことがこのニコライ州の人々もアルテミス神殿にまつわる、ここには神殿娼婦もいたといいます、そのような悪臭に染まっている。実際エペソに行ったらですね、ケルソスの図書館に向かって行く道路の途中にですね、刻んであるんですよ。足の形があって左側にハートが書いてあるんです。ガイドの人が言いました。これ何だか分かりますか？まっすぐ行くと左側に小窟があるという、そういうふうなね、印なんですよ。かなり乱れていたということが分かります。そこにやはりこのエペソの教会でもですね、内側から腐敗していく人たちがいたという、そのようになっていったのではないかと言います。だから今日の4節に戻りますけれども、主が言われるんです。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来て、あなたの食材をその場所から取り除けようという非常に厳しい警告もあるんです。初めの愛に戻ってきなさいということですよね。初心忘るべからずという言葉があります。いろんな忙しさとか思い煩い等で、ある人はここをですね、エペソの一部の人々は信仰的な倦怠期に陥っていたというふうに言うんですね。救い主キリストを信じたのに、この方が助けてくださると信じてクリスチャンになったのに、自分の思い通りにならない、だから神と人とにさらばじゃと言ってですね、教会を去っていく、そういう人たちがいたというんです。だからヨハネは手紙の中でですね、こんなふうに言っているところがあるんです。ヨハネの第一の手紙の中の一節ですけれども、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。ヨハネの第一の手紙4章18節以降の愛の使徒ヨハネの言葉なんですね。初心忘るべからずと言いますけれども、ある時こんな文を読みました。小説家は処女作に向かって成長すると書いてあったのを読んだことがあるんですよ。小説家は処女作に向かって成長する。私はこれを聞いた時に、あ、信仰もそうだな、あ、私って罪人なんだ、救いようのない罪人なんだ、でもイエス様が本当に私のために身代わりになってくださった、ここにだけ私が救われる道がある、そしてこのイエス様を使わせてくださったのは神様なんだ、神様は愛の方なんだ、この方が治めておられるこの世界は神様の愛によって満ちているんだと思った時にですね、私の世界観は変わりました。神観も変わりました。本当にその神様の愛のうちに私は生きたいと思いました。そしてその思いをですね、信仰に導かれた時の喜びを生涯かけて私たちは学んでいくべきなんです。深めていくべきなんです。あの時の感動感激をですね、一時的なものではなくて私の生涯を、そのことを味わって生きていこうとすること、それが小説家は処女作に向かって成長するという言葉が意味しているものだと思ったんですね。じゃあどのようにしたらいいのか、それはパウロが書いているエペソ人への手紙というのがあります。ここには本当にたくさんの心に残る言葉が書かれている書なんですね。どうぞゆっくり読んでいただきたいと思いますけれども、3つだけ、あえて3つだけ挙げてみます。第一はですね、1章から2章まで、私たちはなんと天地創造の前からキリストにあって選ばれた神の作品であると 言っているんです。キリストにあって選ばれたというのはどういうことでしょうか。イエス様を信じるならば私たちは神の作品であることが分かるということです。私たちは神によって作られた神の作品だということですね。3章から5章まで、人知をはるかに超えた神の愛に満たされ、神の家族として互いに愛し合おう。そこには夫婦、親子、また主人と奴隷ということも書かれてありましたね。本当に互いに愛し合ってこそ神の家族なんだということが書かれていましたね。それから最後の6章では、悪魔の策略に対して神の武具で身を固めようということがありました。この神の武具の最たるものは神の言葉です。聖書に記された神の言葉、それによって私たちは守られるんだ。私たちは生涯をかけてですね、この神様の愛を味わい深めていくこと、それこそが私たちの生涯を豊かなものにするということなんですね。だからエペソの人々に主イエスは言うんです。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そうと言っています。パラダイスにある命の木の実です。最初のアダムが失ったものを最後のアダムであるイエス・キリストが私たちのために回復してくださる、この命の木の実を食べることを許そうという祝福を持ってですね、エペソの教会への手紙が締めくくられるわけなんですね。初めの愛に帰ろう、あの一時的なものではなく本当に私たちを生涯引っ張っててくださる神の愛、初めの愛に帰ろうということなんですよね。自分の思い通りにならないと私たちは物でも人でもともするとすぐに捨ててしまいがちです。でも捨ててはいけないものがあります。それは神様の愛です。なぜか、お金では絶対に買えないものだからです。巫女の命がかかっている私たちへの救いであり、また永遠の命なんですね。それは神様からのみ私たちがいただくことができるものです。イエス様を通して示された神の愛に目を開かれた時の初めの愛を、生涯をかけて私たちは味わい深めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当の愛は私たちを作り、育み、導き、御子イエス様を通して救ってくださったあなたにあります。私たち人間は自分の思い通りにならないと言って、なんとやすやすと神様の愛を離れてしまうことかと今朝思わされました。神様を信じ、生涯をかけてあなたの愛の広さ、豊かさを深めることができますよう、どうぞお導きください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。